失敗はしたけども主をお助けください。そしたらイエス様は即座にペテロを掴んでくださった。それも見たのに、ああどうしようと思っても、そして自分がああとなっても、それでもイエス様引き上げてくださるお方だ。それを見てもなお船から出ることができない。私たちそういうことがないでしょうか。どう考えたって小舟でここにずっと居続けるっていうのは全く安全ではないと分かっていて、そしてそのところに主が訪れてくださった、主が助けを与えるために近づいてくださった、それでも船から出ることができない。自分の今の立場からイエス様が招いてくださった新しい命、新しい道、祝福されるそのビジョンを私に見せてくださって、私である、恐れることはない、こう言われても動けない、身元に行かせてください、そう言えない。今牧場人になってる一人の方があるんですけども、その方が私が新学生の時、もうまあ牧師の子でもあるので、まあ、主要政界とか来るたびに、もうその子ももう言われ続けていたんでしょうね、もう祈らないでくださいって真っ先に言うんですよ。新学生の祈り聞かれますからって。ああそういうパターンもあるな、そうやって祈れないということあるな、祈ったら道開かれるかもしれない、でもその道に、まあ、牧師の子ですから、もう牧師の大変さっていうのもすごく分かっている、祈れません。でもその人はやっぱ牧師人になってる、つまり献身したんですね。神様が本当に呼びかけて招いてくださったな。なかなかそれでもやっぱり祈れない。イエス様が本当に両手を広げて招いてくださっても動きできないことがある。イエス様を本当に求めて、その臨在に触れて、あなたでしたかと、そう言えばいいのを、閉じこもって動けないということがある。イエス様、行きたいのは山々ですが水の上ですよ。イエス様が立っておられるというのに、あなたはそうかもしれないけど私はそんなできませんと、自分の都合がどんどんどんどん降り積もってくる。私、あの人はできるかもしれない、この人はこうかもしれない、 だけど私はと、私であると、イエス様はそのあなたが問題ではない、私だと言ってくださるのに、いや私ですと、ペテロのようにあなたでしたかと言えなくて、私がこうなんですと、どうしても私というところから出ることができない。そしてこの方は本当にそう、ご自分の天におられる一切のことを捨てて、人となってまで私と一つになりたい、そう願っておられるお方なのに、私は自分という殻を脱ぎ捨てることができないで一つになれない。風が強いから、水の上など歩くことができないから、ペテロみたいに言ったらよかったかもしれないけど、でもまたペテロがズボズボズボと溺れそうになる姿を見て、やっぱりダメなんだ、もうどんどんどんどん理由を積み重ねて、あたりは信仰を働かせることができなかった。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。これはペテロだけに言われたことではないと思うんです。まあこうして、しかし水の上に歩いておられるイエス様に対しては、身元に行かせてくださいと言ったペテロも、その後イエス様が十字架にかかられる、なんとか必死でついていこう、イエス様の身元に行こうとしますが、それはペテロもできませんでした。皆さんはこう考えておられるでしょうか。本当は私たちが自分の罪のために十字架にかからなければならなかった。しかし私たちが十字架にかからなくていいように、 イエス様が身代わりに十字架にかかってくださった、そう信じておられますか。ローマ人への手紙の6章の6節をお読みいたします。新約聖書の240ページです。ローマ人への手紙の6章6節、新約聖書240ページお読みいたします。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためだ。また飛んで8節、もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。私たちは十字架につけられなかったのではないんです。私たちがつかないようにイエス様だけが十字架にかかられたのではないんです。イエス様はどこまでも私と一緒にいたい、父と私が一つであるようにあなた方と一つになる、このことを願われて、そうして祈られて、私と共に十字架にかかった。それを受けたパウロは、私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。もし私たちがキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。続いて11節を読みします。このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。共にあること、共に死んで共によみがえらせてくださった、イエス様だけが十字架にかかられた。あんな十字架なんか私はかかることはできません。マタイのように、いや水の上イエス様ならそれはできるかもしれない、私であるというその方は水の上を歩くことができるかもしれない、でも私はできませんと、イエス様は来なさい、おいでなさいと招いてくださるのに、一声あなたでしたか、身元に行かせてください、それだけでおいでなさいと言って、溺れそうになってもなぜ疑ったのかと言われつつも引き上げてくださる、その方である目の当たりにしながら、いや私は、ここでまたキリストともに十字架につけられ、またキリストと共に死んだなら彼と共に生きる、どこまでもイエス様が共にあるよと、あるということはイエス様ご自身だけがあり続けるということではない。どうしてイエス様がお一人、私は水の上もあることができるよ、私だけがそれができるんだ、それがもうみんなに対する力の誇示であるというならば、どうしてその方が私たちのために十字架にまでかかる、あるいは天の一切のものを捨てて命までも捧げて人となって十字架にまでかかられることがあるだろうか。私と共にいたいのだ、私と一緒にあり続けたい、エゴエイに、私はあなたとありたい。だからイエス様がエゴエイにと言われたときは、弟子たちの中で私はある、私は天の王座を命も全部捨ててでもある、そしてあなたと共にある、水の上でだろうが十字架のその上だろうが、あなたに命を与えるため私はある。だからあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきであると、一切を捨てて私と共にあってくださる方を、主はあなたでしたか、ならば私をその罪のただ中を渡らせてくださって、その十字架とよみがえりの身元に行かせてください、水の上を歩くそのお方を信じて身元に行かせてください、信じるものとさせていただきたいと思うんです。そして 一切の自分の問題を全部捧げて、この方の恵みのリズムに歩むものとならせていただきたい。しっかりするのが私である。恐れることはない。皆さんが恐れているもの、揺らいでいるものは何だろうか。しかし私であるというその御声にぜひ心を動かしていただいて、あなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてくださいと、ぜひ皆さんがこの方のもとに一歩踏み出して前に行くことができるようにと心から願います。そしてそのようにして一歩踏み出されて、今から入会式を行われる太田姉妹、白間姉妹のそのこれから悩みをどうぞ主と共にあるようにと、共に祈るものとなってほしいと願います。お祈りをいたします。しっかりするのが私である。恐れることはない。天の父なる神様、あなたは私たちのために十字架の死をも受けられ、よみがえられる。私である。恐れることはない。私たちの招いてくださることを心から感謝いたします。どんなに御国が、天の栄光が私たちから遠いものであるかということをよくよく自覚しています。それだからこそあなたが一切を捨てて私と共にあることを願い、こうしてこの朝も現れてくださったことをありがとうございます。決して超えることのできないような大きな隔たりをさまざまな場面で感じることがあります。私たちに対してあなたご自身が十字架にかかられ、その隔てを乗り越え私を招いてくださいますから、ありがとうございます。主はあなたでしたか、では私に命じて身元に行かせてください。告白をするものとさせてください。おいでなさいというその一言を聞いて、重荷を一切明け渡して、あなたの恵みに心委ねるものとさせてくださるようにお願いいたします。今病の中にあるもの、さまざまな信仰の戦いを本当に余儀なくされているもの、すべてのものに対して私である、身元に立ってくださるお方が、どうぞ主よ、それらの方々を本当にその隔てを渡らせ、また罪を拭い取ってくださり、私はキリストにあってキリストと共に十字架に死んだ生きているのは私ではない、まあキリストが私と共に生きていると心から信じるものとさせてくださるようにお願いいたします。これからの展開式、豊かに祝し、あなたの身元に来られた二人の姉妹を主が豊かに守り続けてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。